トランプタワーって作ったことはありますか？
ああ、カードを一枚一枚こう重ねていくあの遊びですよね。
そうです、それです。息を殺しながら土台を作って、何段も何段も積み上げていって、で、いよいよ最後の一枚、
はい、
頂点にこのカードを乗せれば完成だっていうその瞬間に、なんか急に手が震え始めたりしませんか？
ああ、わかります。それまであんなにスムーズにリズミカルに積み上げてきたのにってやつですよね。
そうなんですよ。最後の1枚になった途端に絶対に崩したくないっていう強いプレッシャーが指先を固くするんです。リスナーのあなたも人生のどこかで同じような感覚を味わったことがあるんじゃないでしょうか。
本当に不思議でかつ普遍的な人間の心理ですよね。ゴールテープがはっきりと見えた瞬間に急に足が重くなるっていう。
はい、ほぼ手中に収めているはずの成功が自分の指の間からこぼれ落ちていく。
ええ、これは決して運が悪かったっていうような偶然の産物ではなくて、背後に極めて明確な心理的メカニズムが存在しているんですよ。
そこで今日私たちが今回の深掘りのミッションとして徹底的に解剖していくテーマがまさにこれです。なぜ私たちは勝利や目標達成の直前という一番大事な場面で自滅してしまうのか。よし、これを紐解いていきましょう。
お願いします。非常に興味深いテーマですね。
今回手がかりにするのが今日2026年5月1日に公開されたばかりのあるブログ記事なんです。愛知県にあるバドミントン教室フェニックス愛知が発信したものでして。
ほう、バドミントン教室ですか。
ええ、タイトルが格言、ゲームポイントを取った時落ち着こうとする人はなかなか勝てないというものなんです。
なるほど。
これ一見するとただのローカルなスポーツ技術指導のブログかなと思うじゃないですか。でも読み解いていくとビジネスとか人生のあらゆる局面に鋭く突き刺さるとんでもなく深い人間心理の洞察だったんですよ。
コートの中の具体的な出来事として語られていますけど、ここで描かれている行き詰まるような心理戦って私たちが日常的に直面しているプレッシャーそのものを完全に言語化していますよね。
そうなんですよね。ではこの目標直前の安心感が引き起こすエラーの正体を順番に分解してみましょう。目標まであと一歩に迫った時、私たちって無意識のうちにふー深呼吸して落ち着こうってしますよね。
ええ、パニックにならないためのいいことだってずっと教えられてきましたからね。
でもこの記事はその常識を完全に覆しているんです。あと1点というスコアボードを見た瞬間に湧き上がる安堵、それこそが最大の落とし穴だと指摘しています。
その通りです。多くの人はマッチポイントとかプロジェクトの最終局面を勝利目前の安全地帯だって錯覚してしまうんですよね。
安全地帯ですね。
はい、でも実際には自分にとっては安全地帯に見えても相手からすればもう後がなくこれ以上失うものがないっていう究極の場面なんですよ。
記事でも自分が落ち着こうとした瞬間、信じられないような物理的、戦術的な崩壊が始まると生々しく書かれていますね。
ええ、
落ち着こうとしたことで意識が相手をどう倒すかから自分がどう失敗しないかへ向かってしまうんですよね。
目的がすり替わるんですよね。
そうなるとどうなるか。
その結果足が止まってラケットの振りが鈍り、配球が浅くなって判断が遅れる。これって私には凍った路面での車の運転に思えるんです。
ああ、雪道の運転ですか。
ええ、雪道で車が少し滑った時、安全に走ろうっていう自己保身の意識は強すぎて思わず急ブレーキを思いっきり踏んでしまいますじゃないですか。
凍った路面、まさにそうですね。ブレーキを踏むことで自らタイヤの摩擦を減らしてかえってコントロールを失う。スポーツやビジネスでも守りに入ると自ら圧力を手放してしまうんです。ここで興味深いのは相手の心理状態、つまり脳内で何が起きているか想像してみてほしいんですよ。
相手の脳内ですか。はい、リードしている側は今持っているリードを失う恐怖に支配されて硬直していますよね。
ガチガチになっています。
一方で追い詰められた相手は負けが濃厚になった瞬間に失う恐怖から解放されるんです。心理的な重圧がなくなり一種のフロー状態に入る。
うわ、それは怖いですね。
迷いが消え去って開き直って普段の練習ですら打てないような信じられない強気なショットを放ってくるようになります。
つまり自己保身に走るということは実質的に相手にハンドルを握らせてしまっている状態だと言えるんじゃないでしょうか。 自分の守りたい、安全に終わりたいっていう態度がブレーキになって、無敵状態のモンスターを生み出してしまっている。
その通りです。情報過多で少しのミスが致命傷になりやすい現代社会において、私たちは常にミスを恐れる心理を抱えています。でも、そのミスをしないようにっていう消極的な態度は、かえって相手に時間とチャンスを与えてしまう。
なるほど。
結果的に自分が一番恐れていた失敗という事故を自ら引き寄せてしまうわけです。
安全を求めるほどかえって危険になるっていう恐ろしいパラドックスですね。じゃあ、もし落ち着いて守りに入ることがスピンアウトの原因だとしたら、私たちはマッチポイントで一体どう振る舞うべきなんでしょうか？
そこが重要ですよね。
この記事が提示している非常に意外な解決策、それが強引さなんです。マッチポイントで必要なのは静かな安心ではなく、最後の一点を強引にもぎ取る意思だと。
強引さという言葉を聞くと、少しネガティブで乱暴な印象を持つかもしれないですね。
まあそうですよね。
でも筆者はその定義を極めて明確にしています。ただ雑にプレーするとか、感情に任せて力りいっぱいスマッシュを打つという意味ではありません。試合を終わらせる因果を自分から主体的に作りに行くということです。
因果を作る、これはしびれる表現ですね。具体的には、相手に先に触らせない、開き直る時間を与えない。
はい。
弱い場所へ厳しく入れる、前を取って低く深く押し込む、甘くなった瞬間に躊躇なく仕留める、丁寧に入れておけばなんとかなる、相手がミスしてくれたらいいなという他力本願ではなくて、
そうではなく、
この一点で確実に終わらせるという強烈な意思と行動が必要だと。ここからが本当に面白いところなんですが。
何でしょうか。
でもちょっと待ってください。すでにリードしている状況で、わざわざ前傾姿勢になって強引に因果を作りに行くなんて、ただ不要なリスクを背負い込んでいるだけじゃないですか。
ああ、なるほど。そう考えがちですよね。
リスナーのあなたも今こう思ったはずです。リードしてるなら、相手の自滅を待つ方が賢い戦略なんじゃないかって。だって相手は後がないから焦っているはずですから。
この点が重要な問いを提起しています。一見するとそれが合理的で賢い選択に思えますからね。しかし、なぜ相手もミスマッチが脆いのか、なぜリスクを取らないことが実は最大のリスクになるのか、ここには圧力の力学が関係しているんですよ。
圧力の力学。
先ほど、相手は開き直ってモンスターになると言いましたが、相手がプレッシャーに耐えきれずに自滅するのは、こちらが常に圧力をかけ続けているという前提があってこそなんです。
つまりどういうことでしょう？
もしこちらが、相手がミスしてくれないかなと待つ姿勢になった瞬間、相手にかかっていた圧力はすっと消滅します。
あ、なるほど。
圧力が消えれば、相手は冷静さを取り戻すか、のびのびとリスクを取って攻め込んでくるようになります。つまり、自分が安全な場所にとどまってリスクを取らないことで、相手に時間という最大のリスク要因をプレゼントしてしまっているんです。
それは痛いですね。ただの決断の先送りになってしまっているわけですか。
ええ。
つまり、ミスマッチという他力本願は、実は相手からプレッシャーを取り除いて、相手が最高のパフォーマンスを発揮するためのお膳立てをしてしまっている状態なんですね。
だからこそ、リードしている時こそ、自分から終わらせに行かなければならない。自滅を待つというのは、主導権を相手に明け渡す行為に他ならないんです。
これは耳が痛いですね。そしてこの守るのではなく、自らの手で終わらせに行くというマインドセットは、当然バドミントンコートの中だけにとどまりません。
はい、ビジネスなどにも広く応用できますね。
実はこの記事、最後に、この記事を AI に読ませてみた感想という面白いおまけのセクションがついているんです。
ええ、ありましたね。
そしてこれはとんでもなく深い洞察を提示しているんですよ。世界最高レベルの読解力を持つ AI が、この記事から凄まじい熱量と勝負の心理を受け取っているんです。
AI の分析、非常に興味深く本質をついたものでした。
AI 自身が、ここまで来たのだから失敗したくないという自己保身が最大の失敗を引き寄せるメカニズムが完璧に言語化されていると大絶賛しています。つまりこれはどういうことなのでしょうか。
AI がなぜそこに強く反応したのか、その背景を考えてみると面白いですよね。 AI は基本的に確率と論理で動きますよね。
そうですね。データとアルゴリズムの世界ですから。
マッチポイントという勝率が 99% に達している状況であれば、論理的にはこれまで勝ってきたのと同じアルゴリズムを実行し続けるのが最適解です。 しかし人間はなぜか突然非合理的な恐怖というノイズを自ら混入させてしまう。
ああ、恐怖というノイズですか。
ええ、そして行動を変えてしまい、結果的に勝率を自らガタ落ちさせてしまう。 AI からすればこの人間の心理的なバグ、つまり自ら敗北を引き寄せるメカニズムは非常に不可解であり、同時にそれを乗り越えようとする強引さという人間の意志の力に魅了されたんでしょうね。
人間のバグとそれを乗り越える意志の力、これリスナーの日常とかビジネスの世界に当てはめるとさらに腑に落ちますね。例えば新しいプロジェクトの発表とか大きな仕事の最終段階
まさに完璧な応用例ですね。
99% 完成しているのに最後のリリースが怖くて終わらせるための決定打を打たずに細かな修正ばかり繰り返してしまう。まさに守りの姿勢ですね。
ええ、そうしている間に市場のタイミング、流れを逃してしまう。
リスナーの皆さんも市場を独占している大企業と新興スタートアップの関係を想像してみてください。大企業が市場シェアの 90% を握ってまさにマッチポイントを迎えている時、彼らはこれ以上失敗しないことにフォーカスし始めます。
革新的な挑戦を止めて既存のビジネスモデルを守りに入るわけですね。
はい。一方で新興のスタートアップには失うものが何もない。だからこそ非常識ともいえる破壊的なイノベーションで強気に攻めてくる。大企業が相手のミスマッチや現状維持を選んだ結果、スタートアップに時間と酸素を与えて最終的に市場全体をひっくり返されてしまう。
かつての巨大ビデオレンタルチェーンが新興の動画配信サービスに駆逐された歴史などがまさにそれですよね。全体像と結びつけて考えると非常に深い意味を持っています、
ええ、
知識は理解、応用されてこそ価値があります。このブログ記事と AI の分析が素晴らしいのは、勝負の心理を個人のマインドセットからビジネスの構造にまで適用できる普遍的なレベルまで引き上げている点です。
記事の最後には究極のまとめとしてこう書かれています。勝てない人は心を守り、勝てる人は相手を壊しに行く。最後の一点を奪いに行く者が勝ちを減少にすると。
勝ちを減少にする、ものすごくパワフルで重みのある言葉ですね。
ええ、本当に
この言葉には深い哲学が込められています。物理学の世界で現象を起こすには必ず作用する力が必要です。勝ちというのは空から偶然降ってくるラッキーな出来事ではなく、自分自身の終わらせるという強烈な意志と行動が物理世界に干渉し必然的に引き起こす結果だということです。
なるほど。
待っているだけでは何も起きません。自分がトリガーを引かなければならないのです。
勝利は願うものではなく自分の手で起こす現象だと。今日の徹底解剖はかなり背中を強く叩かれるような内容でした。そろそろお時間ですので総括しましょう。
はい。
本日は愛知県のバドミントン教室のブログ記事からマッチポイントの錯覚について紐解いてきました。勝利目前で私たちは落ち着こうとしますが、その安心感こそが意識を自己保身に向かわせ、パフォーマンスを落とし、相手をそそらえせてしまう罠でした。
ええ。
相手に主導権を渡さないためには、ミスを待つのではなく、強引に因果を作りに行く攻めの姿勢が必要だということ。それはスポーツでもビジネスでも変わらない、勝ちを減少にするための唯一のマインドセットでした。
自ら前へ出て終わらせる因果を作りに行くことですね。
はい。リスナーのあなた、次にあなたが人生のマッチポイントを迎えたとき、大きなプロジェクトの最終日でも、大切な決断の瞬間でも構いません。決して落ち着こうとしないでください。勇敢に前へ出て、勝利をその手で掴み取ってください。
そうですね。
さて、最後に一つ、これまで議論されなかった新たな思考の種を、リスナーのあなたに投げかけて終わりにしたいと思います。私たちが目標達成の直前で落ち着こう、つまり無意識に守りに入ってしまう本当の理由は、もしかしたら負けるのが怖いからではないのでしょうか。
ほう。
本当は完全に勝利してしまった後に訪れる次のレベルでの重い責任とか、全く未知の世界へ進むことを本能的に恐れているからではないでしょうか。
なるほど、深い問いですね。
もしあなたが今何かの決断を先延ばしにし、無意識のうちに相手や環境が動くのを待っているのだとしたら、あなたが本当に恐れているのは失敗ですか、それとも成功ですか。